はい、感謝いたします。今年ですね、今年最後の、礼拝会を、今、持とうとしております。私たちですね、本当に、様々なところを通りながらですね、今年1年、過ごしてきたということに、なると思います。私事で恐縮ですけども、私のですね、こう父がですね、今こう、病気でですね、そして、だんだんだんだんですね、こう弱くなっている、そういうこう時なんですね。ですから、毎日ぐらいこう電話をかけてこう、ね、話をしておりますけど、まあ、でもだんだんだんだんですね、やっぱりこう弱くなっているこう姿をですね、こう見て、声をですね、こう聞いていくときにですね、本当にこう守りがあるなということをこう思いながらもですね、でもですね、こうやっぱり弱くなっていくこう姿がですね、こう分かるとですね、やっぱりこう心はですね、やっぱりこう沈んでいくということがこうあるなというふうに思います。でも、まあ、神様をですね、こう信じていますから、ね、神様はこう良いですね、計画を持っておられるということもこう信じてはいるので、こう信じながらも、でもですね、こう現実のですね、この、父のこの姿をこう見ながらですね、こう祈って、またこう言葉をかけて、また祈ってですね、言葉をかけてということをですね、こう続けているような、そういう、まあ、このこう12月のですね、この最後のこう時なんですけど、こう皆様はですね、今年ですね、どんなですね、この1年をこうね、歩んでこられたかということをですね、こう思いますけども、でも神様がですね、こういろいろなこの難しいことや問題の中にあってもですね、こういつも神様がこう支えてくださってですね、この私たちがこう元気になるようにですね、こういつもこう支えて、こう言葉をですね、またこの神様のこの何かの御臨在をこの与えてくださったということをですね、こう思うのであります。今日ですね、この、最後のこの、日曜日ですね、本当に一緒にですね、神様のこう言葉をですね、聞いてですね、そして神様からの励ましをですね、こう私たちこう一緒に、受け止めてこういきたいと思います。聖書はですね、マタイの1章の20から25、そして2章の13節から23節です。今年の最後の年末感謝礼拝ということで、今日はヨセフ、イエス様のこのお父さんであるこのヨセフかな、ヨセフのこのことをですね、こう一緒に見ていきたいと思います。そしてですね、このイエス様が生まれた後にですね、このヨセフがですね、どのように神様に祈り、そして神様に導かれていったのか、また神様のこの計画にこうついていったのか、そのですね、彼のこの信仰をですね、この一緒に、見てこの行きたいと思うのです。私たちはですね、イエス様を信じてでもですね、それでこう終わりではないですから ね、まだこう地上でこう生きていて、こういろいろなことをこうしていくわけですよ、ね、そしてこう問題を乗り越えて、また悲しみを乗り越えて、私たちはいろいろなところを通って、で最後に天国に行くということですね。ですからこう地上ではですね、いろいろことがですねあるということですね。でもこうお祈りして、神様のこの励ましの言葉を聞いてですね、進んでいく時にですね、やはりこの恵みにあふれたですね、この生活をですね、このすることができるということを一緒にですね、 聖書からですね、こう見ていきたいと思います。アメン。マタイの1章の20から25を、まず読んでいきます。マタイの福音書1章の、20から25です。20から25ですね。はい、マタイですね。1章20から25です。お読みします。彼がこのことを思い巡らしていた頃、見よ、主の使いが夢に現れていった。もしよかったら指さしてもらえると分かりやすいかもしれない、ここみたいな感じ、ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。21、マリアは男の子を見ます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。22、このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。23、見よ、少女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名をインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。24、ヨセフは眠りから覚めると主の使いにが命じた通りにし自分の妻を迎え入れた。25、子を産むまでは彼女を知ることがはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。アーメン。そして2章に行きます。2章の13節からですね。2章の13節から本当は23ですけど、15まで読みます。13節からいきます。はい、彼らが帰っていくと見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れ、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであった。アメン。この箇所を通してですね、私たちまた3つのことを、見ていきたいと思います。3つのことを見ていきたいと思います。まずですね、主の使命を受け取ったヨセフです。彼はですね、神様の言葉を聞いてですね、そして神様の考えのようにですね、この進んでいったですね。でそのことをこの最初に、見ていきます。そして2番目にですね、危機的状況が続いたヨセフ。危機的、危機的な状況、まあ、つまりこう殺されるようなこの危機的なことがこう何度も何度もあったという。だからイエス様が生まれて、あ、もうよかったよかったよかった、終わりではなかったんですよね。特にお父さんであるこのヨセフはですね、この、家族を守るですね、この仕事がありましたから。ですからこう生まれた後の方が実際はこうもう難しいことがいっぱいあったというのが、このヨセフ彼のこの人生であったということをですね、このあ 人生であったということをですね、この見るんですね。でもですね、祈りの中で主に従い続けてヨセフ、彼はですね、こういつも祈っていたね。彼はこういつもこうお祈りして、そして神様の声をですね聞いていた。だからですね、もう危機的なことがいっぱいあっても、それを何度も何度も何度もこの乗り越えていくことができた。そしてこの乗り越えながらも、でもこうお祈りしてましたから、 こう平安が与えられ、また力が与えられ、ね、私たちはですね、お祈りがないと多分こう危機的な状況があるとですね、多分心がもうぐちゃぐちゃになってしまってですね、そしてもうあダメだとかですね、あ難しい、もう終わりだとかですね、私の人生終わったみたいなですね、そんな風にこう考えてしまうような心になってしまう。でもお祈りして神様の声をですね聞き続けていると、そうするといつも問題の中であっても、神様の声の力を通して歩むことができる。それも平安と力と喜びの中で歩むことができるということをですね、今日一緒にこう見ていきたいと思うのであります。まず最初です、主の使命を受け取ったヨセフです ね、はい、ね、これは、ね、先週のこのメッセージですけども、ヨセフは律法に正しく生きようとしていましたね。彼は神様の言葉にいつもですね、この従っていこう、行きたい、従っていきたいと思っていました。だから神様がいいということはやりますね、アーメンですね、ね、でも神様が悪いダメということはこうやめるんです ね。それがヨセフのこの心であったわけです。そしてですね、このヨセフはマリアとこの結婚をこうするっていうことが あったわけです。でもこのマリアのお腹にですね、この一緒になる前に赤ちゃんが与えられた。でヨセフはですね、この いつもこのいいことをこうしようと思いました。でもこうね、立法、聖書、ね、立法 ね、立法には会員の女性と結婚してはいけないという、そしてこう会員が分かったら結婚の後も別れていくようにという神様の律法がありましたから、だからヨセフは悩んだわけですよ。そしてですね、そしてこの神様のに従っていきたい、だから彼はですね、このマリアをこの晒せようと思いました。でもですね、神様はそういう時に、これ危機的な時に神様は語ってくださる神様ですよね。アメン。私たちのこの人生の中でこの難しい問題がある時に、神様という方は私たちに語ってくださる神様ですよね。ですよね。アメン、ね、ですから私たちはですね、その神様の言葉を聞くようにこの祈り求めることがこの大事であるわけですよ。アメン、ね、私たちは知ってますよね、神様は語ってくださる神だと。アメン、アメンですね、アメンですね、ね、であればですね、私たちがこう問題の中にいるとき、また体が弱くなって、そしてですね、ね、私の父もこう弱いですけど、ね、弱くなって、もう、あ、弱いか、ね、弱くなって、そして、ああ、難しいなというふうにこう思うときに、神様は何とおっしゃっているかということを私たちは聞くことが大事ですね。アーメン。これを聞いたら力が湧き上がって元気になるわけですよ。アーメン。でも聞かないと多分問題の中にズブズブズブズブズブっと入って、もう力がなくなって、ああもうダメって思ってしまう。でも今日ですね、このヨセフのことをもう一度考えてますが、神様は語って ってくださる神様だということをですね、覚えたいと思います。アメン。アメン。ですから皆さん、問題の時に、問題の時にどうするんですか、どうするんですか、ね、問題を見た時にどうするんですか、どうしますか。祈るんです ね、お祈りするんです。そして神様の声を聞くまでお祈りするんです。アメン。大丈夫ですね、いいですよね、 OK ね、 OK ですよ ね。それを私たちはこの受け止めていくことが大事ですね。本当に神の声を聞いたらですね、私たちの心は変わりますから、変わりますから、ね、もったいないですよ、ね、聞けば変わるのに、聞かなかったら、そしたら弱いままですから、それはですね、もったいない、うん、もったいないね、もったいないです、ね、もったいないです。私たちはですね、神様のこの力ある言葉をですね、聞くということが非常に大事ということをですね、覚えたいと思いますね。はい。そしてですね、はい、そして、ね、ダビデの子ヨセフを恐れずに、マリアをあなたの妻として迎えなさい。マタイの 1-20 ですね。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産み、その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです、と。この天使がですね、ヨセフにこの神様の言葉をですね、この伝えてくれたということですね。そしてこうヨセフはですね、この その言葉をですね、受け止めたんですね。受け止めて、分かった、分かりました、アーメンと言って神様に従っていったんです。そしてですね、ヨセフは眠りから 1-24、 眠から覚めると主の使いが命じた通りにして自分の妻を迎え入れたが、子産までは彼女を知ることがなかった。そしてその男の子の名をイエスとつけた、ね、彼は分かりましたから、ね、マリアのお腹の中には救い主が生まれる。そしてその名はこのイエスと、ね、うん、イエスとこのこうつけるということをこう聞きましたから、アメンと言ってこう同じようにこの進めていったということがですね、わかるわけですね。はい、ね、主の使命を受け取ったヨセフです。ですからヨセフはですね、このイエス様を守る、この生まれたこう赤ちゃんをですね守る、そしてマリアを守る、それがですね自分の使命、うん、あ、使命かね、使命だ。彼の使命は守ることだということを分かったわけですよ。だから分かったあとはずっと守り続けていったということですね。では皆さんね、こう皆さんのこの使命は何でしょうか、何でしょうか。子供をこの育てて、また守って、そしてこの支えて、ね、ここにいる方、ね、きっと神様からそういうですね、こう使命は与えられていると思うんです ね。でもね、子供がもう大きくなりました、ねね、もう大人です、ね、でもですね、やっぱりこう親というのはこうずっとですね、使命があるわけですね。その子供がこう、ね、年を取って、また子供がですね、こう生まれて、そしてまたその下の子供が生まれてというふうで、こう代々こう子供がこう生まれていくわけですけど、でもそれをこう見守ってお祈りする、ね、お祈りする、そして神様の言葉を聞いてですね、その時々にこの神様が考えるような言葉、ね、難しいことが もしですね、あったらですね、あ、難しいって一緒にわーってなるのではなくてですね、お祈りしていたら平安が与えられますね。平安が与えられますよね。だからもしね、子供たちがわーっていう時があっても、 私たちは お祈りをして平安の中で神様は守ってくださいますという言葉をですね、この語り続けていく、ね、こう年を取っても神様からの使命はありますから、アメン。その使命を全部終えた後に天国に行きますからね。こう地上にあってはいろいろな使命があるので、でもそれを私たちがこうしていくためにはやはり神様の声をいつも聞くということが大切ですね。アーメン、ね、はいね、ですからこう使命がありますあります、アーメン、ね、そのことをですねヨセフは受け取って、そしてこの、その後もですね、この死ぬまでですね聞き続けていったということをですね、この見るわけであります。はいはいね、ですからあのこれです、神様の計画は神様の熱心さによって進められるということをですね、あの先週こう一緒に学びましたね、イザヤの、9の6、一人の緑が私たちのために生まれる、ね、これイエス様のことですけど、一人の男の子が私たちに与えられる、そして7に今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる、この主の熱心、うん、主の熱心が私たちの生活の計画を進めるということですね。主の熱心さが私たちのこの人生をこの幸せ、良い方にこの変えていく、導いていくということがですね、この書かれているわけですね。アーメン。ですからいつもですね考えることが大事だと思います。私の問題を乗り越えたいのは一番乗り越えたいと考えている人は、方は誰か、それは主だということですね。ですから主が熱心に乗り越えさせたいと考えているので、私たちはその言葉に応答していく、そのことが大事ですね。応答していく。神様が熱心に語ってるのに私たちがはみたいな感じ、はなんですかみたいな感じでしていたら、皆さんそうしたら本当にこの神様の願いがこの地上では起きないということです。神様は私たちがこの、失敗しても、失敗かな、失敗しても、でも私たちをまた助けてくれます。でも私たちはですねやはり本当にいつも聞いてそしてついていくということが大事です。そしてですね、エペソの 3-19、ここにあります。人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますね。そのようにして、神に満ち溢れて豊かさまであなた方は満たされますね。この後です。どうか私たちのうちに働く道からによって、私たちの願うところ、思うところ、すべてをはるかに超えて行うことのできる方に。アメン。ここですね、よく読んでいくと、私たちがこう願うこと、また思うことを、神様は超えるんですよ、ね、でも私たちが考えないとこう神様がそれを超えようとこの助けるときにはぁっていうふうになるんですよ。私たちがあの人を助けたい、また子供に何か良い言葉を出したい、そう思ったら祈りますね。そして祈ったら神様は私の考えを超えたこう何かの言葉、力を与えてくださる。私たちがまずですね自分の願いを考えることです。これ大事です。自分の願いを考えることです。その考えをですね神様はですねこの 乗り越えさせてくださる、うんうんうん、乗り越えさせてくださるということがですね、神様のこの計画だということであります、ね、ですから皆さんこう、ね、あのこう問題があったらぼーっとしててはダメなんですよ問題があったらそれを考えてですね、これかな、こうしようかな、こうしようかな、これが一番かな、この後はこっちをした方がいいかなと、いろいろいろいろ考えるんですよ。そして考えてお祈りをすると、考え以上のことを神様が語り導いてくださるということですよね。ですよね。ね、よろしいでしょうか、ね、ですから私たちはですね、こういろいろな問題の中でまず考える。そして一番良いことは何かと考える。そしてその上でお祈りして、そして神様の知恵や力をいただいて、願うこと、思うところ、すべてをはるかに超えて行うことのできる方に助けてもらって、私たちは問題を乗り越えていくということでありますね。アーメン。ね、ね、あの今年多分ね、いろいろな問題があって、ね、皆さん、ね、私たちはですね、こういろんなことを考えたと思います。そして神様がその良い知恵をですね、与えてくださったということだと思います。ですから来年もですね、この新しい年もですね、こう問題の中で神様にお祈りしながら、神様のこの知恵をですね、このいただいていく、この受け取っていくということをですね、私たちはですね、この熱心にこの進めていくということが大事だというふうに思います。アーメン。はい、これが1番です。そしてですね、2番です。危機的状況が続いたヨセフです。はい、ここからですね、この2章の方に入っていきます。ヘロデ王様という王様が出てきますね。そしてこのヘロデ王様という人はですね、まあ、BC の73年から4年ですから、まあイエス様は4年頃に生まれたというふうに、まあ、あの学問的には言われておりますけども、ヘロデ王様はユダヤ人ではないんです。エドモ人です。そしてローマの支援を得て王様になりましたね。でも自分はこうユダヤ人ではないので、あのユダヤ人にこう喜んでもらうために神殿、うん、神様の神殿をこの直したこうすごく大きなこの仕事を、した人なんですね。だからあのヘロデという人はですね、第二神殿の大改築、ね、この神殿をですね、この作っていった、直していったということでこの名前が知られています。そしてですね、でもあの彼はですね、猜疑心、疑いの心、ね、疑い、こう人を、うん、疑いかな、ね、疑い、ね、人を信じることをしない、うんうん、あ、こうかね、ね、なんか彼は自分の奥さんを殺してますから、あの子供たちも殺してます、ね、殺してる、うんうん、なぜか、ね、奥さん子供たちが私の王様の立場をこの奪うのではないかと考えてですね、考えて彼はですね、奥さんも子供たちも殺してます。まあ、そういうですね、もうこう悪い怖いあの王様なんですね。でそのこう怖いね、王様ね、王様かね、にですね、あの、まあ3人ではないんだけど、あのね、博士、うん、博士たちがこのやってきて、 新しい王、あ、王がね、あ、こうね、王ね、王が生まれた、生まれるというこう話をしたんですね。で、あの王であるヘロデは、うんうん、ヘロデはですね、うん、あのその赤ちゃんの新しいこの王様を殺そうとするんです、うん、そしてですね、あのね、こう言いますね、行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も行って拝むからと言って、この博士たちを、ベツレヘムに送り出したと書かれています、ね、ですからあのヘロデはですね、この赤ちゃんを殺そうと考えていたんです。これがですね、この2章のバックグラウンドですね。ですからそれをですね、この、そういう中にこうイエス様もいましたし、ヨセフもマリアもいたということですね。だから非常にこう危ない、危険なですね、もう危ないこう状況だったということをですね、状況だったということをですね私たちはこの知るわけですけど、はいね、でもですね、あの王様よりあの神様の方が強いですから、ね、ですから神様はこの赤ちゃんとヨセフ、マリアを守ってくださいました。まずはですね、この、彼ら、ね、この、博士たちですね、博士たちにですね、こう語ります、夢でヘロデのところに戻らないように警告されたので、別の道から自分の国に帰っていった、はいね、ですから神様は守ります。そして、イエス様は生まれて、そしてこの、家畜小屋のこの解剖家でこう寝てるわけですけど、そしてですね、あのその後こう逃げるわけですけど、それをあの、知ったこのヘロデはですね、これですね、分かると激しく怒って、そして人を使わせて博士たちが詳しく聞いていた時期に基づいて、ベツレヘムと、これ大変ですよね、ベツレヘムとその周囲一帯の2歳以下の男の子みんな殺させた、もうすごいですよ、 そこの周りの2歳より下の赤ちゃんを全員殺したっていう、これがヘロデです、王様です、うん、このヘロデ、もう危ない状況です。でそのことがこの黙示録の12章に書かれています。大きな赤いこう赤い竜ね、竜がメシアを殺そうとする場面が黙示録に書かれています。それは、竜は子を産もうとしている女の前に立ち、産んだその子を食べてしまおうとしていた。女は男の子を産んだ、その子は鉄の杖を持って全ての国々に民を、牧することになっていた。このヘロデ王様の背後に悪魔がいたわけですね。そして悪魔はイエス様が生まれて大きくなって十字架にかかって死んでよみがえることを知ってますから、もう赤ちゃんの時に殺してやろうって悪魔は考えていたわけですね。悪魔は私たちの人生をめちゃくちゃにしようと考えています。そして私たちのこういろんな 人を使って私たちのこの人生がめちゃくちゃになるように、この何かこう仕掛けてくることがあります。でも神様はそれを守ってくださる。アメン。神様はそういうこう恐ろしい、この殺すようなこの怖いことから私たちを守ってくださる。これが神様です。アメン。神様いつも私たちを守ってくださる。これが神様なんですね。ですからヨセフ、 ヨセフはですね、その神様に祈っていました。そしてですね、この、博士たちが帰っていくとですね、死の使いがまた夢でヨセフに現れましたね。立って幼子とその母を連れてエジプトに逃れなさい、そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。ヘロデ王様がこう殺そうとしても、神様はその殺そうとするその考えを退けてですね、この家族をこう守ってくださったということが書かれているわけですね。アーメン。でも大事なことは、神様のこの計画を聞いてついていったヨセフ、マリアたちです。計画、良い計画はあります、あります。アメン。でもそれをついていったら、その計画を見ることができるわけですね。ね、でもついていかなかったら見えません。だから私たちはいつも聞いてついていくということが大事だということが、ここからも分かりますけれども、はい、もう少しいきます、はい、エジプトというのはエジプトということは、なんか、ね、エジプトは遠いです。400キロ500キロぐらいです。遠いです。そして多分この明るくなって暗くなって明るくなって暗くなって、そして歩いて、そして多分ロバもね、ロバも一緒だというふうにこう聞いてますけど、でも大体20日以上ね、20日ぐらいはこう歩いてロバでこの行かないと、こうエジプトにはこう行けないんですね。だからでですね、このヘロデ王様がの赤ちゃんを殺そうということをヨセフは分かっていますから、だからもう気をつけているわけですね、うん、そしてこの、コプト正教会伝統コプト正教会の記録によるとですね、まあ、これ聖典ではないですけど、まあ、エジプトでこう点々としたこうエジプトの中でこういろんなところを移した、なぜかというとこの、ヘロデ王様がこの赤ちゃんを殺そうとしているということを聞いていて、こう危ないと思ってこう何度も何度も何度もこう移っていったということがですね、こう、まあ、伝承ですけどこう書かれているんですね。であればヨセフは大変です。大変です。大変。いつもお祈りして、いつも神様の声を聞いていることが大事でした。そしてずっと経った時、まあ、説によっていろいろありますけど、まあ、半年ぐらいから、ですね、3年半ぐらいまでというふうにも言われてますね。まあ、1年2年3年半ぐらいエジプトにこのいたんではないかというふうにこう言われています。ですからヨセフはですね、もうずっと聞きながらいろんな場所を移りながらですね、もういつもこう、まあ、ある緊張してですね、そしてこのこう赤ちゃんを守ろうといつもいつも祈っていた。そしてその時が過ぎた時にですね、はい、ね、マタイの2の19です。ヘロデが死ぬと見よ、すごいですね、死の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命を狙っていた者たちは死にました。そこでヨセフは立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。アーメン。ヨセフはずっと祈って、ずっと神様の声を聞いていたということが分かりますよね。分かります ね。だからこの神様の計画、赤ちゃんが生まれたで終わりではないんです。ないんです。その後も神様に聞きながら、この、使命を一つ一つ一つ進んでいく、それも神様のこの導きを聞きながらこう進んでいくということが大事ですね。アーメン。 ですから私たちですね、この年を取ったとしても、でも神様のこの使命や計画があるということをこう受け止めていくならば、いつもいつもお祈りする、お祈りするということが大事です。そして私たちはいろんなことを、良いことをですね、考えます。でもその神様はその私たちの考えよりも上をですね、この歩んでおられるので、もしですね、もし神様のこの計画を聞いたらですね、アーメンっていうふうにすることが大事だったりするんですね。ね、もしね、このエジプトでヨセフがもうね、エジプトにね住んでもう3年にもなる、ね、あ、ここでもう仕事もあるね、イスラエルね、イスラエルに帰るのはもうやめようかなっていうふうにもし思ったら、もうね、こうイエス様のこのこう言葉もう止まってしまいますからね。私たちはこう自分の考えがあっても、もしあっても、神様の考えが分かったら、そうしたらどうするんですか。自分の考えがありますね、神様の考えがありますね、どうしますか。どちら選びますか。アメン。神様の考えを選びますよね。アメン。これが大事なんですよ。これが祈りの人がこうできることなんですよ。祈ってないと自分の考えが一番になりますから。そして神様の考えを聞いても、あ、今はダメ、今は違う、ね、それで終わらせてしまうので、ね、祈ってれば、ね、もしかしたら最初は神様の考えわからない、いやこれは難しいと思っても、こうずっと祈ってると、神様、良い神様ですからね、アメン、ね、良い神様なので、神様はですね、いろんなことを私たちに話してくれます。そしてだんだんだんだん、ああ神様の考えのがいいなというふうに私たちの心を変えるところまで神様は語ってくださるというふうに私たちは信じませんか。アメン。神様はそういう神様です。私たちの心をですね、まず変えるんです、祈りの中で。そして私たちに信仰を与えるんです。そしてできるという心を与えるんです。そしてそれをする力をですね、与えてくれるんです。そしてその後にその問題を乗り越えることができる。神様は私たちに語ってくださる神だということをですね、覚えていきたいと思います。はい、もうまとめの方にね、入っていくことになると思います。はい、ね、しかしね、アルテアロが父ヘロデに代わってユダヤを治めていることを聞いたので、そこに行くのを恐れた。さらに夢で警告を受けたので、ガリラヤ地方に、退いた。そしてナザレという町に行って住んだ。はい、ね、ヨセフはですね、いろいろと考えました。そして考えた中で神様が、ね、夢で警告を受けて、そしてですね、最後にナザレという町に行って、故郷ですね、住んだわけですね。そしてこの聖書には、彼はナザレ人と呼ばれると、書いてあったわけです。ですからヨセフはですね、聞いてエジプトに行って、また戻って、そしてずっと聞いてついていったんですけど、でもそれは全部神様の計画の中にあって、聖書に書かれていたということがですね、わかるわけです。アメン。ですから私たちがですね、問題の中で乗り越えていくことも、神様はですね、見てですね、このそして導いておられる。そして私たちが問題を乗り越えることをですね、神様はですね、願っておられて、そして私たちがですね、もう元気がなくなって弱くなってしまっている時にですね、神様は私たちに励ましの言葉を与えてくださってですね、私たちが元気に変わってですね、また また立ち上がってですね、歩くことができるようにですね、サポートしてくださるのが神様だということを私たちは知ることができると思います。アーメン。はい、ね、はい、あ、これはいいかな、うん、はい、まあ、あの簡単に言います。今私ヨシアキのデボーションしてます。ヨシアキはですね、ヨシアは、若いうちに神様からまた使命をいただきました。でも年を取ったとしてもですね、年を取ったとヨシアっていう人がねいますね。年を取ったとしても、彼は死に仕えていきました。ヨシアは年を重ねて老人に なりましたね。あの年を取った時、ね、今こう信仰の人であるヨシアのことをですね、ちょっと話しますけど、彼は年を取りました。でそしてこの言ったんですね。それはですね、はい、今までの人生戦ったのは神様の力で戦うことができたということを彼は語りました。そしてですね、年を取ったとしてもまだですね、あの土地を占領していきなさいとも語られました。そしてモーセの律法の書に書かれていることをですね、ことごとく断固として守りを行いなさいと言いました。短くまとめます、ね、私たちは、ね、年を取っても神様のこの使命があるということをこう覚えていく。そして今までの過去のですね、いろんなこの人生の中で問題を乗り越えたのは全て神様のこの恵みの中で乗り越えることができたということをですね、覚えるようにとこのヨシアはですね、こう言っています。そしてこの後はですね、いつも神様の言葉を聞いてですね、神の言葉と一緒に歩むようにとヨシアは語ってるんですね。信仰を持ってる人は年を取ったとしてもいつもいつも神様の声を聞くように生きていくということが分かります。そしてですね、そういうことをしていくとですね、はい、今まで学んだことですね、神様が語ってくださると、神様が語ってくださると、まず最初、悔い改めが起こります。悔い改めです。つまり神様の声が分かるとですね、自分の考えから手を離してですね、神様の方に変わっていくということに私たちはなるわけですね。アーメン、ね、私たち、ね、そういうことですよ ね。神様がこう、ね、喜びなさいとあなたに語ってくださったら、私たちはこう喜んでいくということが大事ですね。いやって私はもうね、神様の声はね聞きたくないっていうのはダメですからね。神様が喜びなさいと言われたら、私たちは喜ぶ。アーメン、アーメンです。方向を変えていく。そして変えたらですね、どうなるか。そしたら神様ともっと近くなって交わることができるようになるわけですね。そして神様と交わるだけでなく、この家族やこの信仰の家族と交わっていくように変わっていきますね。そしてその交わりの中で、これとても大事だと思います。あのクリスチャンは交わりの中で学びます。交わりの中で神様の声や導きを聞きます。そしてその中で学んで、自分をこう祈って変えていただいて、そして私たちはこう作り変えられて、良い言葉や良い行動ができるように変えられます。交わりの中で、ね、一人でアーメン、ハレルヤ、ハレルヤ、アーメンと言っても、隣の人がいると多分、ね、あの問題があったり、また隣の人が怒ったり、まあ、いろんなことが起こります。でその時に私たちはうーっと思いながら祈るんですね。そして祈る中で神様の力によって、私たちの心がだんだんだんだんだんだんだんだん変えられていく。ですからこう神様の声を聞いたら、人はまず最初に悔い改めます。方向を変えます。そして神様と交わるだけでなく、神様の言葉を聞いた一 たちと交わるようになる。そうするとその中でこの私たちは勉強して、だんだんだんだんだんだんこの大人になっていく、大人になって成長していくということですね。そしてそうすると3番目に行動しますね。ね、ヨセフは、ね、あの神様の声を聞いて、そしてエジプトまで行って、エジプトからこうナザレに戻るということをこうしていきました、ね、声を聞いて、そして家族の交わり、信仰の交わりをしていくと、やはり人は動きます。ずっと同じところにいるという使命があればいいですよ。でも多分そうじゃないと思います。神様の声やこの信じている、こう信じている人たちと交わると、神様の導きの中でやはり動きます。必ず動きます。変えられたら、私の皆さんの心が変えられたら、やはり動くんです。前とね、違う別のことをするよ、するように変わるんですよ。アーメン。だって神様の考えは私や皆さんの考えよりも高いですから、その高い考えを聞いたら当然動きますよ。動かなかったら聞いてないということになりますから。ですから声を聞いて動いていくと、それとさらに祈るようになります。さらに祈る。だって、ね、神様についていく、神様についていくっていうのは、祈りがなかったらできないですから ね。本当に神様についていこうと思ったら、いつもいつも祈っていく、お祈りしていかないとわからなくなりますから。だから朝に祈るし、昼も祈るし、夜も祈るし、眠りながらももしかすると祈るかもしれない。でもそういう中で神様はこの夢でこのヨセフに語られたように、皆さんにももしかするとこの夢の中で語られるかもしれない。でもその時に皆さんは夢の中で祈っていると思います。いつも祈ることです。そしてこう いつも喜びながら、こうそしていつも祈りながら、いつも感謝しながら生きていく時に、私たちは神様の計画の中を歩むことができる。アーメン。まとめていきます、ね、ヨセフは、ね、主の使命を持っていました ね。それは彼の考えよりも大きかったです。そしてその大きい考えを聞いた時に、ヨセフはついていきましたね。アーメン、ね、そして危機的な状況がたくさん危機的な状況がありました。でも神様はこう守ってくださり、導いてくださった、助けてくださった。そしてですね、祈りの中で主に従い続けたヨセフです ね。この熱心な守るという神様の計画の中に、ヨセフマリア、ね、赤ちゃんは歩んでいきましたけど、でもそれは熱心な神様の守りの計画があったということですね。アメン。でもそれを聞いて一緒についていくヨセフの信仰が、毎日の祈りが大切だったということを今日ですね、一緒に学ぶことができたと思います、うん、今年ですね、こう1年、ね、今年1年、ね、神様がもういろんなところで私たちを守ってくださったと思います。来年もですね、ね、まあ、1月1日にはここでまたあのメッセージのこう賛美の時を持ちますけど、でも本当に新しい年もですね、神様に聞きながらですね、神様とイエス様と一緒に進んでいきたいと思います。アーメン。感謝します。一緒にお祈りをして終わっていきたいと思います。祈っていきましょう。神様、感謝いたします。神様のお考えがある中で、私たちはいろいろなことを考えます。喜んだり悲しくなったり、元気になったり、また弱くなったり、 でもいろんなところをこう通っていく中にあっても、神様が熱心な考えによって私たちを守り導こうと考えてくださっていることをありがとうございます。神様、その声をいつも聞くことができますようにお助けください。私たちの上にこの祈りの霊を注いでくださって、たくさんの祈りのこの霊を、この聖霊を注いでくださって、私たちの心に飢え渇きの思いを与えてくださって、もっともっと祈り、もっともっともっと神様と交わっていく、そんな時間がこの今年の12月今年の最後に持つことができますように、お導きをお願いします。感謝します。感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りを捧げいたします。アメン。